育休始まってじゃなくて育休終わってもう数週間になるんですけども、今年一番のやらかしっていうのを再度確認してるような感じですね。もっと長く育休を取っておけばよかったっていう感じですね。2ヶ月取ったんですけれども4ないし5ヶ月本来だったら取っていた方が良かったかなと思ってるんですけども、まあちょっと今大変な感じですね。はい、仕事しながら、まあ在宅なんでちょっと助けられるときは助けることはできるんですけども、基本的に仕事しながらで、妻は小さい方の子を見て、で上の方の子は保育園行って、でもまあ保育園も必ずしもそんなに毎日うまくいくわけじゃなくて、なんかあったりするっていうようなそんな感じですね。まあ今シェイキーな感じで、大変な感じではある。多分後になって振り返ってみたら、まあ結構大変だったよねって言って笑っていい思い出になるようなそんな気もしてるんですけれども、まあとはいえ今現状はちょっと辛いって感じですね。タイトルについて10回エピソードを作って公開したらタイトル考えますっていうのをタイトルにしたんですけども、ちょっと考えていました。ちょっと考えてもみました。それで前か前の前ぐらいにドイツ語でなんかタイトルを考えて、ワンウォーズというかほぼワンウォーズでドイツ語でなんか書いてってのは、これはいいかもしれないと思って、でもまあ日本語で普通にポッドキャストやってるしね、どうしようかみたいなことを考えたんですけども、それからということを今まで話をしてきたのかということを考えてみると、まあ一人だべりみたいな感じで、ポッドキャストってそういうものなのかもしれないですけども、結構しょうもないことばっかり話をしてて、でまあ多分どうせこのコンテンツはマスにはいけないし、最初からも狙ってもいるわけないし、そもそもそういうコンテンツ私は持ってるとも思えないので、気にしなくていい。じゃあ誰に向けて話すのかっていうと、多分自分自身の未来の自分自身と未来の自分の子供たちに向けて話しておきたい。何かその有用なことを話すっていうよりも、なんて言うんでしょうね、しょうもない日々のいろいろみたいな感じのことを伝えていけばなっていうようなことを考えて、じゃあただ食って喋るっていうのをタイトルにしようかなと思ったんですよね。じゃあこれってどこら辺から来てるかっていうと、これもまたドイツ語ちょっと関連するんですよね。そのドイツ語のなんだろう、アウスアゲってなんだっけ、格言かで、Ich lebe nicht das Essen zu essen だったかな、Ich lebe nicht zu essen、 その食べるために生きてるわけじゃないみたいな、そういう表現があるらしいんですよね。それをちょっとこのフリップというんでしょうか、反対にして Ich esse und ich lebe というような表現も私はドイツ語の授業で先生が言ってるのを聞いたことがあって、私これ好きなんですよね、この表現が Ich esse und ich lebe、 食って生きてるだけだみたいな感じで、まあそんな感じですね。別にそのあんまり食べ物の話はしてないんでいいんですけども、エッセンというか食べる方はだけど、まあ生きてるのは変わりないんで多分、なのでただ生きて喋る でもそれじゃちょっと言いにくいんで、ただ食って喋る、ただ食い喋、ただ喋、ただ食い喋、ただ食い喋りみたいな、そんな感じのことを考えてました。で、まあサブタイトルみたいなのをフィードにつけられるのであれば、じゃあドイツ語にそこを書いとこうかなみたいな。どんなのがいいですかね。レーヴェン・エッセン、生きるのか食べるのかどっちか分かんないけど、なんでしょう、そのまま日本語をドイツ語にするのであれば、 Ich esse und spreche、 Ich esse und ich spreche みたいな感じなのと思うんですけども、まあそれをレーヴェンにしてもいいのかもしれないです、生きるっていう。はい、育休にが明ける直前にですね、まあ、リンクトインとかちょっと見るわけですね。そうすると誰それがどこそこに転職したなんて話が見えてくるわけですよ。で、上司の上司か、まあ、そのまた上司か分かんないけども、それぐらいの結構いいぐらいの高いところにいる人がガーファに行っちゃったんですよね。まあ、特にそんなクローズドな情報でないんであれなんですけども、私が学生やってた時の教員がその人で、同僚って言ったら変だけど、まあ普通にその同じオフィスで話をするぐらいの同僚になって、でまあ気がついたら、まあコロナってのもあるんですけども、在宅勤務ベースになってて、で育休明ける直前ぐらい見たらガッパ転職みたいな、マジかよって感じなんですけども、なんか今はそうでもないですけども、育休だったんですね、その当時はまだ。で、いやなんか目の前にいる小さな子供のうんちがついたおむつを替えて、でその服にうんちがついてないかなとか、まああとはおしっこね、おむつ替えてるその最中におしっことかしたりするんで、ああそしたらまたいろいろ変えなきゃいかんのかみたいなとか、あとはまあ夜中普通に起きて泣くし、まあそれでできればミルクもあげたりするし、あんまりそのプロフェッショナルな仕事という意味で、そのプロフェッショナルなことをやってるような感じではない期間だったんですよね。でまあ基本的にその上の子と下の子の2人に、なんていうのかな、翻弄されるというか、かき回されるというか、まあこの子2人が家族のその生活の中心にいるような感じの状態がしばらく続いてたんで、自分のキャリア本当は考えるべきなのかもしれないですけども、ちょっと無理、考えるのは、少なくとも私は無理っていう感じだったんですよね。今思い返してみれば無理だねっていうふうに思えるぐらいで、当時は考える余裕もなかったんで、訴状にも、議論の訴状にも上らんと、いうような感じだったんですけども考えることもなかった。で今はまあ思い返すとそれどころじゃない、今でもないけども当時はもっとなかった、生まれて間もない頃とか、そんな感じで。で、あ、ガーファか、なんかキラキラしてんなみたいな、そのシャイニーフラッシーって言うんですかね、そのすげえなって思うわけですよね。まあ私もなんかやればいいのかもしれないですけども、なんかここで考えちゃうんですよね。まあね、まあアラフォーって言っても、何か新しいことを学べないような年でも全然ないし、何かやるべきなんでしょうけども、ちょっとジレンマなんですよね。それでやってもいいけども、それやっちゃうと、つまりその自分のキャリアに今注目するというか注力しちゃうと、 多分私は後で後悔する。それは分かっている。もう今の段階ですに分かってる。それじゃあ何に注力すべきかっていうと、それは自分の家族であって子供でしょうと。少なくとも今はね、そこまでは分かる。それは理性で分かるっていうこと。とはいえ、いやちょっとそれ逃げなんじゃないのというような、その感情的な心の声じゃないですけど、まあ心の声っていいのかもしれないですね。この心がざわついて心の声が聞こえてくるわけですね。それってちょっと子供や家族のことを出しにして、何でしょうね、そのフィビーぬるま湯に使ってるっていう、なんか甘えなんじゃないみたいな。多分それは 100% 間違いじゃないと思うんですよ。そういう部分もあると思うんですよね。でまあ何でしょう、そのどこかで読んだのが、理性と本能っていうのが対決すると、人間ってのは。でだからこそ葛藤っていうのが生まれるっていうような話を昔読んだんですけども、まあこれだってその葛藤の一つかもしれませんね。理性で思っていて、やるべきことだと思っていることと、それとは、ほぼ逆方向のところに本能の力は呼びかけたりもする。少なくともその一部は。まあとはいえ時間は過ぎていくんですけども、で時間は過ぎてきながらも子供も大きくなるので、でまあ当然この目の前にいる子供の世話はしないと、あの子供死ぬので、本当に死ないわけにはいかない、するという選択肢しかない。でまあどこまでじゃあすんのっていう話になると思うんですけども、ああまあ自分で納得できるところまで、もうここまでやったらいいでしょうっていうところまでできればキャリアなんですかね。残った労力なり時間なりっていうのは、もしくは自分の娯楽なのかもしれないですけども、前話したか分かんないですけども、昔バイオリンをやり始めてちょうど30歳ぐらいの頃に、で結構ドイツに来てからも練習してたんですけども、もう上の方の子が2歳ぐらいかしらになったあたりで、やめちゃったんですよね、練習そのものを。でそれまではレッスンとかも1、2週間に1回とかで、最後の方でも3週間に1回とかのペースで入れているようにしたんですけども、それももう全然できなくなっちゃって、それを甘えと取るのか、この子育ての注力具合を増やさざるを得なかったので手取るのかはちょっとよく分かってない。両方なんでしょうけども、まあでも個人的にはもうバイオリンよりも今は育児だねっていうふうな定義でバイオリンの練習をやめてしまったんですよね。とはいえ、じゃあ永遠にやめたかっていうそんなことはなくって、大体子供が当時は一人だったんで、小学校に行くぐらいにはもうちょっと今より手がかからなくなるような気もするし、そうなれば私もまたバイオリンの練習再開できるかなとか思っていて、今もそれは変わらないんですけども、二人いるから分かんないけど、どうなるかは、なんて言うんでしょうね、その仕事という意味でのキャリア、いわゆる競技のキャリアだけが人生じゃないっていうのは言い聞かせてる。でまあバイオリンだけが人生ではないっていうのも言い聞かせてる。そんな感じですね。で多分じゃあ何なのっていうと、いろんなもののごちゃ混ぜになるんでしょうと。それは自分自身が死ぬ時に運が良ければ振り返ってみて分かることなんでしょうというような感じはしてますね。でまあタイトルの話にまた戻ってくるんですけども、食べて生きてしゃべる、まあ聞くとか読むとか 考えるとかもちろんあるんですけども、本来は、はい、ポッドキャストやるっていうのは基本的にそれぐらいだと思ってるんで、まあ、ただ生きて喋るっていうのをタイトルにしようかなと、はい、特に気をてらったわけでもないかもしれませんけども、とはいえね、やっぱり機械学習的なやつもなんか本来だったら動かしたいし、動かすべきだと思うし、というか買ったし、ジェッソンとか買ったし、はい、ジェッソン買ったんすけども、もうやらせてるのはあれなんですよね、ロゼッタアットホームというタンパク質の解析の計算をガリガリやらせて、でもそれ GPU 使わないから別にジェッソンの NVIDIA のやつ使わなくても問題ないじゃんっていうのは、それはその通りで、はい、そんなことしかやらせてなくて、ちょっとこれは現状宝の持ち腐れでいかんなと思ってたりしてますね。ちょっと話がそれましたけど、そんな感じのタイトルでそのうちまた変えてやっていこうと思います。以上、あ、以上、もう一つ、新しいマシン買ってセットアップもそこそこできて、システム76、システム76の14インチモデルのかな、一番小さいやつで、40ギガメモリ入れて、で SSD の2テラプラスもう一個 SSD その中に入れることができるみたいな、でそこのスロットはまだ空ですというような構成なんですけども、なんか楽しいですね。MacOS はもう20年近く使ってきてて、でもうクリーンインストールしても自分なりにこことあそことそこだけを変えて、で、あれとこれとそれっていうようなソフトウェアを入れてしまえばかなり使いやすい環境が整うっていうのをっていうようなところにいるのが今の MacOS だと思うんですけども、まあ、PopOS という Linux のディストリビューションの一つなんですけども、なんかいろいろ試行錯誤して、ああなんで動かないんだろう、なんでこの設定生きてこないんだろうみたいな、あーサービス立ち上がってないじゃん、はい立ち上げとか、何エラー吐かれた、じゃあまたコンフィグ見直すとか、そういうことをやってるんですけども、まあ楽しいっすよ。そんなやる時間ないんで、のろのろと進んでるんですけども、なんて言うんでしょうね、学部の頃の学生してた時にそのいろいろいじって楽しむというか、そういうことをやって、例えば研究室のデスクトップマシンとか自分なりに作って、でそれで論文書いたりしたんですけど、その時の何て言うんでしょうね、その楽しさとか思い出しますね。いやー、学部の頃は他にも面白いことはいくつもあったんですけども、でもまあなんかそんなことを思い出しながら、仕事で使うわけでもないので、まあ基本的に再壊してもいいし、というか壊したし、はい、なぜかブートローダー1回ぶっ壊れちゃって、またもう1回クリーンインストールしたら、なぜかエントリーが増えてしまって、システム76にサポートチケット切ってとかっていうことをやったんですけども、楽しくやってます。システム76、基本的に英語で US にある会社なんですけども、なんか今のところ結構好印象ですね。尖ったソフトウェアじゃなくてハードウェア作ってるっていう、で OS の開発の方にコミットしてるっていうのは、それは事前に読んで分かっていたことなんですけども、サポートチケットとか切っても大体24時間以内にこの適切な答えが返ってくる。でそれに対して分かんないところもう一回質問すると、また24時間以内に同じような適切な答えが返信が返ってくるっていうようなやり取りを何度かしてるんですけども、心強いですね。ハードウェア的な部品交換とかっていうのは何年間サポートっていうのはオプションであるんですけども、このいわゆるテクニカルサポートっていうんですかね、チケット切るとか、チャットじゃなくて、まあ基本的にメールベースだと思うんですけども、っていうのはまあいつでも OK というか、そのマシンを持ってる限りは有効みたいな感じ のポリシーというか、はい、ビジネスモデルらしいんで、 ああなんか心強くていいっすね。そのはい、いやなんかいいわ。アップルの真逆を言ってる会社として紹介されてましたけど、どっかの YouTube の動画では。いや今のところなんて言うんでしょうね、その現状だけをスライスで切り取ってみると、そこまでまだ MacOS ほどは完成度高くないんですけども、ポテンシャルは あるように感じていて、で多分そのポテンシャルを十分に活かしきることができれば、多分今その手元で使っている MacBook Pro よりも生産性高くというか、よりフレンドリーにというか、より使いやすいような環境を手に入れられることができそうな感じはしておりますね。その辺の話もまたおいおいしていくかもしれないっす。以上です。そんな感じかな。多分。じゃあお疲れ様でした。